ペリー・ジョンソンポッドキャスト。このポッドキャストは ISO のさらなる有効活用をはじめ、ビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。
今日見ていただきました第14項の顧客満足と是正の管理というところです。ただ顧客満足のところにはちょっと企画の中であまりゆっくりこう触れることができませんでしたので、ここで少し解説を、ね、加えていきたいと思います。まあ、いつものこう恒例のものですけども、顧客満足に関してです。当社では昨年1年間顧客からのクレームが1件もありませんでした。なので顧客満足は満たされていると判断しています。さあ、これはどうでしょう。正しいでしょうか、間違いでしょうか。例えば交通事故の原因、昨晩首都高で橋の欄干に激突した男性が死亡しました。原因は居眠り運転と見られています。さあ、この表現 ISO 的にどうなんでしょうかっていうのはね、ちょっとこの後お話をしていければというふうに思います。さあ、今日の学習範囲、第14項の学習範囲ですけれども、まずモニタリングからの改善管理ということで、パフォーマンス評価、そして改善につながっていく最もこう重要なところですよというね、ことはご理解いただけていると思います。パフォーマンス評価から監視測定、分析評価、一般顧客満足分析及び評価、改善、一般不適合及び是正処置というところで、今日を勉強していただきました。パフォーマンス評価に関しましては、PDCA サイクル、プラン、ドゥ、チェック、アクションと回っていく中で、6節の計画からスタートしまして、運用、パフォーマンス評価、そして改善をしていくんだということはもうご理解いただいていると思います。で、その時にリーダーシップが真ん中に置かれていて、常にリーダーシップが重要なんですよ。よくリーダーシップは ISO 9000のリーダーシップのところの原則もしっかりと勉強しなきゃダメですよというのはもうご理解いただいているところでしたね。さて、顧客満足度というものにちょっとついてね、考えておきましょう。要求されているのは顧客満足度です。ちょっと企画をもう一回読んでおきますと、組織は顧客にニーズ及び期待が満たされている程度についてと言ってます。程度についてですから、丸か×かっていうのが程度を推し量ることができるのだろうかっていう議論が出てくるんですね。さらに言うと ISO 9000の2015年版の 2.3.1 の顧客重視というところには、品質マネジメントシステムの主眼は顧客の要求事項を満たすこと及び顧客の期待を超える努力をすることにあるんだと書かれています。じゃあ当然期待を超えました、超えませんでしたって言った時に、期待をどの程度超えたんですか、どの程度下回ったんですか、顧客満足度はどの程度だったんですかって、この程度っていうのがここのキーワードになっていくんですね。なので、期待値があって期待値通りにやりますと、まあまあ満足ですよとこういうことになりますけども、ここ超えるっていうと、100の期待に対して120を提供したときに、いわゆる大満足とかね、あるいはもっと超えると感動という、ここが、ビジネスの肝になっていくわけですね。言われたことができるのは逆に言えばね、当たり前です。で、言われたこと以上になってビジネスが繁栄していくんだ、まあ、当たり前のことなんですけれども、そこの努力をするべきだよねというのが9000の話。9000一番の要求事項は顧客満足を達成することですので、そういった意味では期待値通りというのが丸ということになっていくんですけれども、それで果たしてビジネスパフォーマンスを向上させて事業を未来永劫永続的に続けていくって考えたときに本当にいいのっていうのは皆さんぜひお考えいただきたいと思います。で、逆にこの期待値を下回るなんてことは絶対にあってはいけないわけですね。下回ってしまうとこれ不満足ですから、リピーターになるはずもなく悪い評判が立ち、今は SNS 全盛の時代ですから、あっという間にあの会社ひどいぞとこういうことになっていくので、事業継続に関してはものすごいネガティブな影響を与えていくんだっていうのはもうご承知の通りですね。じゃあこの程度って何ですかっていうとですね、物事の性質や価値を相対的に見た時の その物事の置かれる位置、他の物事と比べた際の高低、強弱、大小、多少、優劣などの度合い、程合いと言ってます。ですから、クレームが来ていないから丸なんだ、来たら罰なんだっていう、この丸か罰かっていう、100点か0点かみたいな、これはこの規格要求事項の要求とは合致しません。程度を測定できなければいけない。監視できなければいけないということになります。ですから、アンケートなんかで言うと、丸ですか、×ですかというアンケートだと程度が分かりませんけれども、よくアンケートなんか5段階評価とかになっていて、普通とかとても良いとか、強弱をつけていくようなアンケート調査であれば大丈夫ですね。別に何点という必要はありませんけれども、どの程度なのっていうその程度、あるいはお客様のクレームの内容から、情報収集して、重篤なクレームであるのか、軽微なクレームであるのかとかっていうことを皆さんやってらっしゃると思うんですね。そういうことですので、この程度なんだというね、ことです。ただし、ここで皆さん考えなきゃいけないのは、アンケートで普通ですねのアンケートを良しとするかどうかは、それぞれの組織さんでお考えください。要求事項通りにできているから普通ですね。言った通りにできているから普通ですねを、皆さんの会社、組織が良しとするかどうかは、組織さんの方針、文化によってちょっと違ってくるところ。普通ですねっていうのは、普通じゃダメだよねというふうに考えるのが、期待値を超える努力をすることという9選番にある顧客満足、顧客重視の原則にかなうのかなというふうにね、思います。さあ、それから是正処置についてお話をしていきます。ISO の用語ではですね、修正処置と是正処置っていう言われ方をします。世の中には訳し方で是正措置と言ったり、修正措置と言ったり、是正措置のことを修正処置として扱っていたり、国なんかの、ね、発行される文書を見ると、是正措置というのは ISO でいうところの修正処置。国の使い方は割とね、是正措置と再発防止措置っていう言い方をするケースが多いみたいですね。なので、 ISO 業界に馴染んでる皆さんは、ちょっと国の文章を読むとちょっと違うなって違和感を感じる場合があります。で、逆に言うと、国の文章の方が一般的で、 ISO の用語の使い方の方が、割と知られていないって考えていくと、修正是正っていうこの言葉の用語の定義っていうのは、マネジメントシステムを運用するうちの中でね、ものすごく重要なものになるんですね。じゃあ、再発防止って何っていうと、原因を除去すること。発生した原因を除去することですので、その原因を、求める方法というのは、QC 7つ道具とか、新 QC 7つ道具というのが非常に有名ですので、もし何だそれって方は、皆さんぜひね、ネットで検索して勉強をしてみてください。原因分析活動とは、本質的、抜本的対策を行うために、真因、原因っていうとちょっと誤解を生むことがあるので、真因。本当の原因に迫る取り組みなんですという、ここをちょっと理解をしていく。真因って言葉を使うと割と理解されやすい。さて、先ほどの居眠り運転の話に戻していきますと、どうして居眠り運転したの？いや、寝不足だったんですよ。これ真因ですか？ちょっと違いますね。寝不足だったらどうして？いや、それは仕事が忙しくって残業が続いたからなんです。じゃあ、残業があったことが真因かっていうと、そうではない。じゃあ、残業が増えちゃったのはなんで、どうして忙しいのって聞くと、人手が不足していて、一人に業務が集中したんです。じゃあ、どうして、業務が集中しちゃったの？人手不足になったの？採用が遅れていて、業務過多が4ヶ月続いたんです。じゃあ、どうして採用遅れたの？採用が決定するまでの間の人員補充する手順がなかったんです。そうすると、人員補充するまで時間がかかっちゃうっていうのは、人手不足の時はもうしょうがないんですけれども、業務過多が起きないような手順をあらかじめ定めておいて、人の移動ができるようにしておくとか、あるいは A の業務だけができるっていうのではなくて、A と B と C の3つの業務ができる人材を作って、その中で業務を回すことができるんだという状態を作っていくとか、そこができていなかったことが本当の原因なんですね。だから、寝不足だったからっていうことになって、じゃあ寝不足防ごうって言っても、また事故は起きるんです。これはだから、 再発防止にはなりませんよねと。こんな考え方をしていくのが、再発防止をしていくときの真意の求め方。で、これを通常、なぜなぜ分析とか、ファイブホワイというふうに呼んでまして、これは改善を世界に広めたトヨタさんのトヨタ生産方式の一環で、問題を発見したら、なぜを5回繰り返しなさいという。これ世界に誇る一つの大きな原因分析の手法として知られているものですね。割とさっきの QC7 つ道具と違って、まあ、パレート図使ってとか分析して数字使ってというものではなくって、この定性的な問題について分析するとき非常に使いやすいので、ぜひ皆さん一度覚えておいていただいてですね、5フォアをやっていただくと、ああ、ここが本当の原因だったんだ。これじゃあそうだね、今までのとだと再発しちゃうよねってことがね、たくさんあるのかなというふうに思いますね。はい。で、是正処置と修正処置について、ISO 9000:2015年版少し解説をしておきますね。3.12.2というところに、是正処置と、不適合の原因を除去し、ね、ですから不適合の起きた問題点、ね、発生しちゃった問題点についての原因、ここ原因っていうよりは真因と考えた方がいいかもしれない。これを除去して、二度と起きないようにするんです。だから皆さんが立てた対策で、ああ、これなら私たちの会社で二度と起きないよね、ということに、心証を得られる程度まで真因を探し出さなければいけない。そしてその真因を取り除かなければいけない。そしてそれも全て、マネジメントシステムのパフォーマンスが向上していくように、プロセスの改善だったり、手順の改善だったりというところにつながっていくのが再発防止なんですよということになっています。だから、例えばヒューマンエラーがありました。あいつが悪いんだ。で、終了。だから、よく注意をしました。それは、このマネジメントシステム上の再発防止にはならないんだ。例えば先ほど居眠り運転って話をしましたけど、車居眠り運転でぶつけちゃったっていう人に対して、お前居眠り運転なんか二度とするなよ、このバカ野郎って言ったら治るのかって言ったらそうじゃないですよね。もしかしたら原因を追求していったら、睡眠時無呼吸症候群だった。そのために夜が実は眠れてるようで眠れていなくって、昼間強い眠気を催す人だったということだったらば、その真因っていうのは病気が真因になってますから、それの治療をしなければいけないっていうことにもちろんなっていくので、何が本当の問題で真因なんだろうっていうことを考える癖を皆さんがつけると、組織がどんどんと良くなっていくんだよっていうのもね、覚えておいてください。それから修正処置の定義です。これは、検出された不適合を除去するための処置と言ってますので、原因を除去するんじゃなくて、起きた事象を除去する。だから、まあ、暫定的な処置、急ぎ緊急対応とかいうものが修正処置になってきます。A って書いたのを B に直しましたみたいなのが修正処置。なぜこれを A と B を間違ったんだろうっていうのを突き詰めて、本当の原因、真因を見つけていって、二度と間違わないようにするのが是正処置っていうことですね。ここも皆さん大丈夫だと思います。それからじゃあ不適合って何っていうと、要求事項を満たさないことです。皆さんが決めた計画がちゃんと計画通りに行われていない。計画した通りの実績が出ていないということになりますね。ですから、先ほど目標管理についてのご質問がありましたけども、目標は行ったり行かなかったりするのはもう仕方がないですね。ですので、目標が行きませんでした、要求事項を満たさなかったというのは、この目標の作り方によっても変わってきますね。例えば、今年は10億やるぞという、いわゆるチャレンジ目標っていうものが満たされていなかったら不適合なのかっていうと、そうとも限らない。だけど、最低限やらなければいけない要求事項を仮に目標にしているとするならば、それは不適合になる可能性がある。だから設定する目標によっても不適合として扱うか扱わないかというのは変わってきます。ただし、目標というのは一般的にですよ、チャレンジ目標になっていくことがほとんどです。だから目標は不適合になることはないんです、少ないんですという表現になっていくというのも理解をしておいてください。そしてこの再発防止ができなくて再発したときは、お客様からの信頼を失います。またかと。ということになっていきますので、再発はね、絶対に起きてはいけないというものだと。 ということです。だから同じ過ちを繰り返さないように対策を取るというのは、社会人としての当たり前の姿になってきますし、事業運営でいうと、お客様に対して再発しましたというのは本当に面目がない。仕事がもらえなくなっても仕方がないことである。だから再発防止が重要なんですよ、ということに、ね、なっていきます。
さて、本日の内容はいかがでしたか？さらに詳しく勉強したい方は、カタカナでペリー・ジョンソン、英語の大文字で MSP、ペリー・ジョンソン MSP で検索し、講座への参加をご検討ください。